ちょっとこの、目の前のことだけではなくてね、大きな視点というか、どういう方向に私たち向かっていくんだろうか、あるいは今まで神様からどういう経験を与えられてきて、今どういう状態にあるんだろうか、そういう大きな枠組みの中でね、自らを見つめ直してみたり、神様の導きというものを考えてみたりするっていう時間もね、時は必要かなと思うんですね。大体目の前の目標ばっかり見ててですね、とりあえず4年後の東京オリンピックとかですね、もうその先どうなってんのかなってあんまり考えてないような気もしますけれどもね。でも今日本の国の状況を考えると、高齢化が進んだり過疎化が進んだり、もう本当にいろんな問題いっぱい抱えててね、とりあえず景気のいい話だけしてればいいかっていうと、そうでもないと思うんですよね。やっぱりもっと長期的な視点でね、日本の国は今どういう状態にあって、どういう経験を今まで与えられてきて、そしてどういう役割が今あってね、そういうもっと大きな視点の中で、よく先のこと考えていかないと、日本の国はちょっとこれから心配だなっていう感じがするんですけどもね。でも私たち教会にとっても同じですし、私たち個人の生き方に関しても同じだと思うんですけどね。とりあえず明日の今日の夕飯のおかず何にしようかなとか、まあ、そんなレベルから始まると思いますけれども、でもやっぱりね、少し大きな視点を大切にしながら、両方必要ですね、両方大事にしながらね、歩んでいけたらいいかなと思っております。で、今日は2回目ということで、初代教会の姿というテーマで皆さんで学んでみたいと思っております。人たちに聖霊が下ったペンテコステから教会が始まってですね、その後人たちが各地に出かけていって、福音を述べ伝えて、各地に教会ができていって、そしてクリスチャンの数がどんどん増えていくという、その展開を私たちは使徒の働きを通して学ぶことができますけれども、そのようにして、教会が成長していくんですが、313年という年にキリスト教はなんとローマ帝国の公認宗教になる、そういう時が来るんですね。で、その313年までの約300年間ぐらいの時期の教会のことを初代教会と呼びます。で、この時期の教会というのは本当に私たち学ぶと分かるんですけれども、まず国家権力とか、あるいはいろんな世俗的なものにまみれることが極めて少なかった教会ですから、それゆえにですね、非常に純粋な信仰を保ち続けてきた、そういう面があるかなと思います。ですから、その後の時代というのはですね、その313年というその一つの節目があるんですけど、その後の時代になりますと、いろいろその国と一緒になってですね、教会もだんだん儲かるか儲からないかとかですね、これをやる王様のサポートがあるともっとうまくいくとかですね、ちょっとこの世の流れにまみれたりですね、この世の力に振り回されたりっていう傾向が非常に強くなってですね、ちょっと教会が本来の姿を失っていくっていうことがだんだん見られてくるんですけれども、その前の時期の教会っていうのは極めてそういうのがなかったので、非常に純粋でまっすぐで、そしていつの時代のクリスチャンたちからも、初代教会はやっぱりすごいねと、私たちはやっぱりそれを目指していかなければいけないねと思わせるような姿がある、モデルのような、やっぱそういう教会だったということができると思います。今でも時々ですね、初代教会に帰れっていうような呼びかけがなされることがありますね。今の時代でもやっぱりあの時に帰ろうというね、もうそう言わせてくれるような教会でもあるし、同時に今日の教会がややもすると本来の姿を見失っているんじゃないかっていうね、そういう反省もあるんだと思います。そして今私たちキリスト教っていうとね、もうみんなよく分かってるというか、社会的にもよく認知されてるし、世界の三大宗教の一つと言われて、人口から言えばもしかしたら一番多いかもしれない、それくらいね、キリスト教っていうのは有名になったので、ある程度皆さん分かってくれてるわけですけど、この時期の教会っていうのは社会的に全く認知されてないという、そういう段階です。ですから、たくさん誤解もされるし、迫害されるし、またいろんな異端の影響、その時代の考え方、価値観の影響もあってですね、内外からの激しい戦いを強いられてきた、そういう教会であったということが言えると思います。でも、そういうことがあったことのゆえもあるんでしょうけれども、自分たちは何を信じているのかと、自分たちの拠り所は何かっていうのをいつも確認せざるを得なかった、させられてきた。ですから御言葉っていうものが彼らの頼りだったし、御言葉にしっかり立っていったっていうね、そういう姿の教会を私たちは見ることができると思います。はい、いろんなことをね、指摘することができると思いますし、いろんな面があったと思いますが、初代教会こんな感じだったんですよっていうのをちょっと皆さんでですね、確認して覚えたいなと思います。まず ほとんどのクリスチャンたち、最初の時期のクリスチャンたちは下層階級に属する人たちであったということが言われております。イエス様のところにね、最初に集まってきた人たち、どんな人たちだったかって聖書を見ると分かりますけれども、遊女と呼ばれる人であったり、あるいは体のね、病気の抱えている方であったり、貧しい人々であったり、羊飼いであったりね、いろんな人たちがいて、そういう方々がまずイエス様のところに最初に来たっていうことが分かりますけれども、全体的に見ても非常に貧しい方々、社会的に抑圧されているような人々、下層階級の人たちにまず最初にですね、福音が広まったということが言われております。でももちろん百人隊長とかですね、主税人とかいろんな人出てきますので、貴族もいますしね、偉い人も若干入ってますね、偉い人というかね、ですから、下層階級だけということではなかったんですけれども、でも一般的にはそういうふうに言われております。そして週の初めの日、日曜日を主日として礼拝を守ったっていうの、これは私たちから見れば当たり前のことなんですけども、当時はですね、ユダヤ教の時代ですので、安息日は土曜日だったんですね。で、土曜日に集まって礼拝をするっていうのが一般的なスタイルだったのが、クリスチャンたちはどういうわけか日曜日に集まって礼拝をするようになった、その習慣がもうここから始まったということです。それはもちろんイエス様が復活をしたのが日曜日だったからということになるんですけどもね、そういうことで、日曜日、週の初めの日を日曜日と定めて、その習慣をそこから始めたということがわかります。そして当時どういう礼拝を行ってたかっていうのをね、調べていきますと、聖餐式が非常に重んじられていたということが言われております。聖書の、今日のようなね、礼拝の、今私たちが教会礼拝やってるようなスタイルではなかったんですけれども、聖書の御言葉の朗読があり、賛美がありと、そして祈りがあり、聖餐式というものが毎回行われて、キリストを共有するっていう、そういう交わりがですね、非常に大切にされていたということが言われております。で、もう一つあえて言うならばですね、聖餐と同時に愛餐というのもあってですね、今私たち礼拝終わった後に食事をしますね、愛餐会というのをやりますけれども、当時は礼拝の中で愛餐があったんですね。ですから愛餐も礼拝の一部、共に食事を食べる交わりっていうのがキリストを味わう、聖餐式が一つあるんですけれども、ですから食事会はですね、おまけではないですね、それ非常に重要な、キリストの恵みを共に分かち合う、味わうというですね、そういう習慣もあったようですね。非常に交わりを大切にしていたというようなことも言えるかなと思います。そして当時はね、教会堂というのはなかったですね。今はもうどこに行っても教会があって、そこにみんなで集まって礼拝するっていうのが当たり前になりましたが、当時はまだユダヤ教の一派として見られているような段階の時でしたので、キリスト教としても認知されてませんでしたし、迫害もありましたから、あんまり公にですね、堂々と礼拝するっていうような形ではなくて、一般信徒の家に集まったり、そして、よく集まってたところがお墓の前で集まって礼拝をしていたと。で、イタリアとかローマとか行ったことある方は分かると思うんですけど、当時そこにはですね、地下にお墓があるんですよね。地下墓地というかね、カタコンベっていうふうに言われてるんですけれども、地下にお墓を作る習慣があってですね、そこにみんな集まって礼拝をするっていう習慣があったそうです。もしかしたらこれ迫害というものも意識されていてね、自らこう隠れながらっていうようなこともあったんだと思いますけれども、それだけではなくて、当時 の資料を見てると気づかされるのは、先に天に召された人たちとのつながりを非常に意識しながら礼拝をしていたっていうことなんですね。それで明日の桜井秀子さんの納骨式が開かれるんですけれどもね、で墓地に集まるんですけれども、墓地の前で礼拝するっていうのは極めて初代教会的な礼拝だったと言えるかなと思いますね。私たちはもうお葬式終わってしまえばですね、告別式終わってしまえばもう天に行った方ということで、年に1回は起点礼拝をしますけれどもね、あとは生きている人たちのだけの礼拝というような感覚があるかもしれませんけれども、初代教会の人たちは地上の礼拝、天上の礼拝、両方の礼拝が礼拝であるという、そういう感覚を持っているんですね。ですから、そういう感覚っていうのは私たちももしかしたら大事にしなくちゃいけないことかなと思いますね。先に召された人たちも天でですね、神様と共に礼拝しているという、そういう意識の中で私たちも礼拝持てたら素晴らしいかなということを思っております。そして、今日私たちの信仰にとって非常に重要なのは十字架っていうことになると思いますね。イエス様の十字架によって私たちの罪が贖われて救われたということで、非常に十字架を重んじる信仰を私たちは持っていると思います。でそれはもう当時のクリスチャンたちもみんな持ってたんですけれども、でもそれと同じくらい大切にされていたのが復活ですね。で 使徒の働き読んでても気づかされること、まあ、パウロの手紙読んでても気づかされることなんですけれども、当時の信徒たちははっきりとした死に対する勝利っていうのを確信して、これがやっぱり迫害されても屈することのなかった一つの力だったと思いますね。非常に命のある教会というか、命に満たされている信仰っていうんでしょうかね、復活っていうのを非常にはっきりと信じているっていうことが傾向としてわかるかなと思います。あともう一つはですね、再臨に対する信仰が非常にはっきりしていると、イエス様が必ず迎えに来てくれると、イエス様を待ち望むんだっていうようなね、そういう信仰です。で、当時はまだ迫害も厳しかったですし、教会もまだ小さかったですしね、まあ、クリスチャンになるっていうことはある意味で苦しみを覚悟でクリスチャンになるっていうね、そういう時代でした。私たちはクリスチャンになるときに何かいいことあるかなと思ってクリスチャンになること多いかなと思いますけれども、まあ、イエス様信じたらね、少しは幸せになるかなとかね、お金儲かるかなとか、病気治るかなとか、いろいろ期待を持ってね、クリスチャンになる人も多いかなと思うんですが、当時のクリスチャンたちはですね、もう信じてクリスチャンになったら間違いなく迫害されるっていうのは分かってるんですね。もう苦しみに遭うっていうのは、まあ、それ覚悟なんです。でもそれでもクリスチャンになりたいと思ってなるんですね。ですからちょっと私たちと感覚違うかなと思うんですね。でも、まあ、この世では報われることはないかもしれない、この世ではあんまりね、こう楽しいことないかもしれないけども、でも必ずイエス様が迎えに来てくれる、そして必ず天では勝利が待っているっていう、そういうですね、天の御国に希望を置いている、いうそういう信仰なんですよね。それ非常に再臨信仰というのがはっきりしているっていう傾向が見られます。これ教会の歴史がだんだん経って中世の時代になってくるとですね、この再臨信仰というのがだんだん失われていくんですね。そしてだんだんですね、再臨天国に希望があるっていう信仰ではなくてですね、この世でいかにうまくやっていくかっていう信仰に変わっている、ね、この世でどうやったら成功するか、どうやったらこの力をね、獲得していけるか、うまくやっていけるかっていう、なんとなくこの地上にしがみつくような、そういう信仰に変わっていってしまうんですね、中世の時期になるとね。でも初代教会の頃にはそうではなくてですね、やっぱりこの死んだ後の天国の希望っていうのをはっきり持っていたっていうのは、素晴らしい信仰だったんじゃないかなということをね、思います。そして、皆さんの中で洗礼をイースターの時に洗礼を受けたって方いますか？いないですか？イースターの時はあんまり洗礼を受けないですかね。まあちょっと寒いですからね、川で受けるのはちょっと大変かもしれませんけれどもね、当時は復活祭の日曜日、イースターの時に洗礼を行うっていうことが一般的だったみたいですね。やっぱそれは復活信仰の一つの表れだったのかなと思うんですけどもね、イエス様が復活されたその時に新しい命ということでね、バプテスマ洗礼を受ける方が当時多かったようです。で、当時はまだ牧師という肩書きの職制はなかったんですね。で、当時牧師という立場ではなくて、むしろ司教とか長老とか執事っていう、そういう呼び方がされていて、新約聖書読んでても時々出てきますけれどもね、執事とかですね。それで中世のカトリックの時代になるとですね、ローマ教皇とかですね、大司教とかですね、このリーダーがすごく偉くなって、その権威というものがものすごいこう強いものになっていくんですけれども、この当時にはまだそんなにですね、それほどまでの強い権威ではなかったんですけれども、でもそういう職制というものがありました。で、聖書を読んでいるとローマ人の手紙に女性執事フィベっていう人が出てきます。ですから女性も教会の、ね、リーダーになっていたっていうことが分かります。中世のカトリックの時代になるとですね、どういうわけか女性がリーダーにだんだん入れなくなります。そして、男性だけがリーダーシップを取るっていう、そういう時代になるんですね。で、その影響がずっと今日まで続いていて、ある教会においては牧師は女性は牧師になれないとかですね、女性は役員にはなれないっていうことを大切にしている教会も今もあるんですね。でも反応の教会は全然問題ないそれは女性の牧師によってずっと導かれてきた教会なので、その点は全然問題ないんですけれども、まあそれはある意味ではとてもね、初代教会に近い姿だったと言えるんじゃないかなと思います。そして私たち聖書を読んでるとですね、福音宣教の働きっていうのはなんとなくペテロとパウロが頑張ってやったんじゃないかなっていう印象を持つんじゃないかなと、まあ、使徒の働き読んでるとパウロばっかりですので、ペテロとパウロしか出てこないので、宣教っていうのは使徒たちが頑張ってね、伝道した、それで教会がいっぱいできたんじゃないかなっていう印象をもしかしたら持つかなと思うんですが、でも実はですね、そうではないんですね。でパウロやペテロが非常に用いられた、使徒たちが用いられたということは間違いないんですけれども、でも一般信徒たちが本当によく証しをして、各地で証しをして伝道して、それで各地に福音が伝えられていったということが分かるんですね。でパウロがローマに捕らえられてローマにこう行った時にですね、そこで軟禁生活をするんですけれども、パウロのところに訪ねてくる信徒たちがいるんですよね。 でローマ教会というのがもう当時からあったということがわかるんですけど、パウロが伝道したわけではないんです。誰かが伝道してできている、もうそこにすでに教会があったということがわかるわけですね。ですからそれはまあおそらく信徒たちがいろいろ伝えてですね、そこに教会を築いたということが考えられるんじゃないかなというふうに思いますし、今テサロニケの一章をね、皆さん読んでいただいたんですけれども、ここでも一章八節に、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくて良いほどですってね、パウロがテサロニケの教会をすごく褒めている言葉があるんですけどもね、もう私たち何も言わなくてもいいくらいお前たちよく頑張ってると、お前たちの信仰がマケドニアアカヤに響き渡り、そしてあらゆるところに伝わっているじゃないかっていうことをですね、すごく喜んで褒めている言葉がね、ここに書いてあるんですけど、まあ、パウロが伝道、最初は伝道したのかもしれませんけれども、でもそこにできた群れがですね、そこから自分たちでどんどんこの福音を伝えていってね、各地にその教会が広がっていったっていうことがわかる、こういう言葉からもわかるわけですね。ですから一般信徒たちがですね、本当によく伝道してそこで証しをして、で福音が広まっていったっていうことがね、わかると思います。当時の初代教会の特徴のもう一つは、貧しい人々ややもめたちの生活を保護する制度が作られたと。これは使徒の働きの中にも出てきますが、やもめという人たちが当時いたんですね。それは、先に夫を失ったいろんな事情によってですね、夫を亡くす未亡人となってしまったご婦人たちが当時いたわけですけれども、今でもね、夫に先立たれてしまったら奥さんは非常に大変だと思うんですけれども、この時代は本当に大変でしたね。ご主人がいなくなった女性というのはもうどうやって生きていったらいいのかわからないっていうくらい非常に苦しい立場に追い込まれてしまうというね、まあ、そういう社会状況だったわけです。で当時はですね、国がよく面倒を見てくれるとか、ローマ帝国栄えてましたけどね、一人一人の一般の市民に対して配慮して、福祉を充実させるとか、年金を支給するとか、そういうのはなかったわけですよね。今だったらね、国が守ってくれるとか、市が支援してくれるとか、保険もあるしね、まあ、皆さんそれぞれ備えていることと思いますけれども、当時はそういうの全くない時代ですから、もし夫が亡くなったら、もう最後っていうかね、本当に厳しかったわけですね。でまあ、そういう非常にこう大変なところを教会がよくカバーしてですね、やもめに対する配給を行っていたって使徒の働きの中に出てきますけれども、彼女たちが人生困ってしまわないように、行き詰まってしまわないように、霊的なケアだけではなくて、そういう生活上の必要であったり経済的な必要であったり、そういうことも全部カバーしながら共同体が築かれていたというね、そういう面があるわけです。で最近はなんとなく教会は霊的なことに集中してですね、もう罪の許し、救いということで非常にこう霊的なものを重んじるという面が強いと思いますけれども、当時の教会は全部肉体の必要もそうですし、精神的な必要もその霊的な必要もそうですしね、全部やっぱり満たしていくっていうか、ね、ケアしていくっていう、それが福音だっていう理解があるわけですね。でこれも私たちが非常に学ばなければいけないことかなと思います。そして、その中には清い生活があって、愛の交わりがあって、何よりも勇気があったと。非常にこう厳しい時代だったんですけれども、その中に対して、そこにこう一致団結をしてですね、互いに助け合ったり支え合ったりしながら、信仰をしっかり証ししていくっていうね、そういう姿が見られたんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう特徴を私たち初代教会の姿から教えられるし、指摘することができるんですけども、これだけ見てもですね、私たちが今日学ばなければいけないようなことがたくさんあるっていうか、私たちが目指さなければいけないものがですね、ここにたくさんあるっていうことがわかるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これだけ見るとですね、本当に美しいなとそして素晴らしいなと思うんですけれども、でも本当に当時のクリスチャンたちは大変だったんですね。厳しい時代でした。そしてその厳しさというのはまず迫害というものがありました。もうクリスチャンになるということは迫害を受けるというのはもう覚悟なんですね。そして、当時いろんな考え方、今もありますけれどもね、この世の価値観、異端というものがあって、その攻撃にもさらされると。外側からは迫害がやってくる、教会の内側からはいろんな考え方がこう忍び込んできて、教会がこう混乱する、振り回されるっていう、まあ、両方の戦いがあってですね、 その中で、自分たちの信仰をどうやって固く守っていくかっていうのが絶えず、そういう戦いがあったわけですよね。それで当時はね、迫害があって殉教する人たちもたくさんいたわけです。捕らえられて、そしてローマの球技場、闘技場に連れられていってですね、牽制物にされる、見せ物にされてですね、ライオンに食べられちゃうとかですね、ローマの人たちは娯楽に飢えていたわけですから、もうそういうのを見て楽しんでですね、もうみんなでワイワイやってたっていうのがあるんですけれども、そこにクリスチャンたちが、捕らえられてですね、もうライオンの中に食べられちゃうとかですね、そういうのを見てみんなが喜んでるみたいな、ちょっと非常に大敗したそういう文化雰囲気っていうのがあったわけですけどもね、そういう形で、命がけだったんですけれどもね、でもそれでも彼らは復活の希望っていうものをしっかり持ちながら天国を見ながら歩んでいたということが言えると思います。はい、一言で迫害って言うんですけども、いろんな迫害があって、時代とともに迫害の中身も変わっていくし、その方法も変わっていきます。皆さんね、クリスチャンとして、何か迫害されたっていう経験はあるでしょうかね。私はクリスチャンホームなので、しかも父は牧師ですのでね、私がクリスチャンになって悲しむ人は一人もいないで、みんな喜んでくれるわけですけれども、でも皆さんはおそらくね、クリスチャンホームではない方がほとんどだと思いますのでね、クリスチャンになるよって言った時にお父さんに怒られるとか、家族からびっくりされるとかね、嫌な顔されるとかっていう経験がきっとありじゃないかなと思いますね。あるいは今でもね、家族がクリスチャンじゃないという方が多いと思いますから、なんで教会に行くんだとかですね、いろいろなこと言われたりとかですね、バカにされたりとか、そういうこときっとあるんじゃないでしょうかね。ですから、そういう時とても辛い気持ちになったりですね、がっかりしたり落ち込んだりですね、どうやったら分かってもらえるかなって悩んだりっていうことが日々あるかというふうに思います。でもその時に少しね、この初代教会の人たちのことを思い出していただけると、少しね、そういう先輩たちがたくさんいたんだなっていうことをね、思い出していただけると少し励まされるってこともあるかもしれません。1世紀、2世紀、3世紀ってちょっとこういうふうに分けてみたんですけれども、少しずつこう変わっていくんですね。で、1世紀最初の100年間の迫害っていうのは、どういう迫害だったかというと、ユダヤ人からの迫害がほとんどだった。当時はまだキリスト教っていうのはキリスト教として認められてませんでした。でローマ帝国はですね、キリスト教っていうのはあれはユダヤ教の一派だと思ってましたね。ユダヤ教の中から起こってきたなんかそういう運動なんだろうというふうに見てたわけです。ですから当時はまだローマ帝国がクリスチャンたちを迫害するっていうことはあんまりなかったんです。で、確かに使徒の働き読んでるとですね、パウロがユダヤ人の暴動に巻き込まれてですね、大変な目に遭っている時にパウロを守ってくれるのはローマの兵隊だったりするわけですね。で、当時はローマの兵隊たちもまだ好意的っていうか、クリスチャンに対してはそんなに悪い思いを持っていないし、むしろクリスチャンたちを敵視してたのはユダヤ教の人たちだったんです。ユダヤ教の人たちからするともう許せない、もう立法を大切にしてないんじゃないかって、もうイエス様の教えを大切にするとか言ってですね、復活、そして再臨、十字架って、もうそういうことをこう信じてるのは許せないっていうのね、ユダヤ教の人たちがもう、徹底的にこう迫害するっていうのが最初の迫害でありました。ローマ帝国はどっちかっていうと傍観してるようなね、そんな段階だったわけです。でもだんだんですね、ローマ帝国の皇帝も無視できなくなってきます。クリスチャンたちが増えてくるのでね、各地にこう教会ができたり、クリスチャンの数が増えていくので、ローマ帝国もだんだん無視できなくなってくるんですね。で、ローマの町の中にもクリスチャンが増えていくという状況でした。それで最初にクリスチャンたちを迫害したローマ皇帝はネロっていう皇帝だというふうに言われております。で、その迫害したきっかけはですね、こういうふうに言われてるんですけれども、ローマで大火が起こってローマは火事になりました。で、大変な火事だったそうです。それでローマの市民たちは最初どう思ったかっていうと、これはネロが放火したんだと、非常にネロっていう皇帝は、なんて言うんでしょうかね、ちょっとこう人格に問題があるっていうか、ちょっとこう民を大切にしないっていうかね、自分の芸術的なことばっかり愛してですね、歌ばっかり歌ってるような、なんかそういう皇帝だったみたいで、人民のこと、民のことは全然顧みないようなっていう、そういう不満があったみたいでね、こうローマの市民の中にもそういうこうネロ皇帝に対する不満があったわけですよ。でもそういう中でこう火事が起こった時に、これはもうネロの仕業に違いないというふうにこう思ったって言われてるんですね。で、ネロの皇帝は突然こう焦り始めましてですね、でよく見ると、クリスチャンたちが住んでいるそういう地域だけはなんか火事が起きてないと、守られていたっていうね、それがどういう火事展開だったのか詳しいことは分かんないんですけれども、そういうところに目をつけてですね、キリスト教徒たちが火事を起こしたんだっていうような言い方をして、責任をなすりつけるっていうかね、そういうことをしたっていうふうに言われてるんですね。それで人々が確かにクリスチャンに対しての敵対意識って持ってるわけです。 皇帝に対する不満を持ってますけれども、それだけじゃなくて、クリスチャンに対してもいい良くないイメージを持ってますので、なるほどっていうことで、そっちの方に矛先が向いてですね、まあ、そこから迫害が始まったっていうふうに一般的に言われてるんですね。まあ、大化の責任をキリスト教徒に負わせたっていう、皆さんなんかそういう経験したことあるでしょうかね。なんか悪いことが起きるとですね、それはお前のせいだとかですね、あの別に悪いことしてなくてもですね、お前がクリスチャンだからそういうことになるんだとかですね、なんかそういう責任を負わされるっていうのはね、そういうこともしかしたらあるかもしれませんけど、まあ、そういう形で迫害が始まったっていうことは言われております。その後ドミチアヌスっていう皇帝も非常に迫害が厳しかったんですけど、この時ヨハネはパトモス島に流されて、この島で黙示録を書いたというふうに言われています。ヨハネがパトモス島に流されたのはこのドミチアヌス帝の時であったというふうに言われております。ちなみにネロの迫害の時にペテロが殉教したって言われてますね。からペテロの最後についてはね、聖書の中には出てきませんけれども、この時の迫害で捕まえられて、捕らえられて十字架、しかも逆さに貼り付けになってですね、十字架によって処刑されたっていうふうに言われてますけれども、そういうことが起こりました。これが1世紀の頃の迫害の様子です。で、2世紀になるとちょっと変わってくるんですけれども、まあ、ユダヤ、この頃はもうユダヤ教徒の迫害はあまりなくなってくるんですね。そしてどっちかというと、まあ、ローマ帝国あるいはその地域のですね、支配者たちからのそういう迫害というふうにこうだんだん形変わってくるんですけれども、まあ、一つ典型的な例として、まあ、トライアヌス帝という時の迫害に、まあ、こういう手紙が残っているそうですが、ビテニアの総督プリニウスというビテニアという地域があってですね、その地域を治めている総督がいて、プリニウスという総督がいたんですけれども、そのビテニアにおいていろいろこうクリスチャンに対する苦情が寄せられてですね、まあ、キリスト教徒たちが増えて困ってるっていうようなね、まあ、そういう状況があったわけです。それでどうしたらいいか、この人困っちゃう。それでローマの皇帝にどうしたらいいでしょうかって手紙を書くんですね。このクリスチャンと呼ばれる人たちをどういうふうに対処したらいいかと。で、その皇帝が手紙を返事を出す、その手紙が残ってるんですけれども、それの内容にはですね、大体こんなことが書いてあったそうです。犯罪者探しに手間をかけるべきではない。もし彼らが訴えられて帰郷を拒むならば処罰せよと、まあ、クリスチャンたちがいるっていうのはもう分かってる。そしてそういう人たちが集まって礼拝したりしてるっていうのも分かってる。でもまだこの時はローマ帝国はそんなに積極的に迫害してるわけではないんだけれども、もし取り扱いというかその対象に困っているんであればね、まあ、呼び出して、そして帰郷を命じなさいと、まあ、キリスト教を捨てなさいと、もしそれに拒んだら処罰しなさいっていうね、そういう対処をしていたっていうことが分かるんですね。積極的な迫害ではないかもしれないけれども、でももし捕らえられて信仰を固く守り通すという態度を貫くならば、その時には処罰しなさいという、そういうスタンスで、ローマ帝国は見ていたんだなということが分かるんですね。で、まあ、そういう形でいろいろ訴えられたりですね、するクリスチャンたちがいっぱいいたんですけれども、多くのクリスチャンたちはそこで信仰を捨てないで殉教していったということを言われております。アンテオキのイグナチウス・スミルナのポリカルポスっていうのは当時の教会のリーダーですね。非常に重要な人物たちだったんですけど、その人たちがどういうふうに殉教していったかという殉教伝という、そういう本が残ってますけれども、まあ、それを見るとポリカルポスっていう人は家計火で火炙りっていうかね、火炙りで燃やされて殺されていったっていうふうに書いてます。でもその中で天を見て賛美しながら死んでいったっていうような、そういう姿がこう出てくるものがあるんですけれどもね、そういう感じだったようです。で、この当時のいろんな一般 その資料なんか読んでるとですね、クリスチャンたちはどういうふうに評価されていたか、見なされていたかっていうと、彼らは顔面であるっていう言葉が結構出てくるんですね。キリスト者たちは顔面で困るっていうね、まあ、固くなで融通が効かないっていうのはね、まあ、そういう印象だったみたいです。もしかしたら皆さんの中にもね、そう言われたことがある人いるかもしれないけどね、融通が効かねえなっていうのは、頭が固いなとかですね、もしかしたら言われることあるかもしれないですね。まあ、柔軟なところも必要ですけれどもね、でも確かに私たち信仰ということを考えるときには、やっぱりそういう面がある、あるんですよね。やっぱり唯一誠の神様を信じてるっていう線は絶対譲れない線を持ってますので、 それはある人から見れば確かに顔面って見えるかもしれませんね、硬くなっていうふうにこう評価されてしまうような面なのかもしれませんけれども、でも初代教会の信徒たちもそういうふうに評価されてたんですね。でもそこで信仰を固く守り通したというのが彼らの姿だったと思います。それからマルクス・アウレリウス帝という、皇帝がいるんですけれども、この頃になるとですね、非常に安定していた力強かったはずのローマ帝国がややその繁栄が陰ってくるっていう、そういう時代になってくるんですね。もう絶対的な力を誇っていたローマ帝国がですね、だんだん弱体化してくる。周辺諸国からいろんな民族が侵入してくるっていう、そういうことが起こってくる。そしていろんな自然災害がその時起こったり、疫病が流行ったりっていうこともあったようですけど、いろいろ不幸なことがいっぱい起こる国の中に。で、不安定になるとですね、やっぱりその責任っていうんでしょうかね、その原因を探したくなるっていうことがあるようで、これはやっぱりクリスチャンたちがいるからじゃないかっていうのね、そういう見方をされて、その何て言うんでしょうかね、当てつけというか責任取らされるっていうか、そういうところから迫害されるっていうこともあったようなんですね。余裕のある時はね、国が繁栄して力がある時は多めに見てくれるようなことでもね、だんだん国が不安定になったり、ちょっと弱くなってきたりするとですね、非常にそういうものそういうことのゆえにですね、クリスチャンたちが迫害されるっていうようなことがいろんな時代にあったと思うんですね。で、日本の国も今栄えていて強いけれども、これからどうなるか分かんないですね。今まではちょっとおおらかに見ていた国がですね、だんだんいろんな不安な時代になってきて、ちょっと危うくなってきた時にですね、いろんなことを言う反対する人たちを次々に捉えてですね、国の安定を揺るがす人たちっていうようなことに見なされて迫害されていくっていうようなことが日本の歴史の中にもあったと思うし、これからもあり得ると思うんですよね。ですからちょっと国の言うこと聞かないとかですね、国の方針に従わないってクリスチャンっていうのはちょっとまずいんじゃないかっていうようなね、そういう動きっていうのがこれからいくらでも起こってくることはあり得るということですよね。で、3世紀になるとますますローマは弱体化してですね、本当に滅びに向かっていきます。ローマ滅亡するんですね、その後。ですからだんだん引き締めが必要になってきて、ローマ帝国の皇帝は何を考えたかっていうと、国家宗教を作るんです。国で一つの宗教を定めて、この宗教を信じなさいと、太陽神という神を定めてですね、この神だけを拝みなさいと。それまでは比較的寛容だったと言われています。ローマ帝国はいろんな宗教に寛容だった、それぞれの宗教を認めて、そういう政策をずっと取ってきたというふうに言われてるんですけども、この頃になると国が不安定になってきますので、民を一つにまとめなくちゃいけないという必要から国家宗教を作ってですね、この神だけを礼拝しなさいという、ダニエルのね、戦いのような、そういう時代になるわけですね。でもクリスチャンたちは基本的には唯一まことの神様を信じてますので、太陽神は拝めないという、拒否をするという、そういう姿勢を貫きますので、そこから迫害する。今度はローマ帝国から本格的、徹底的に迫害されるっていう、そういう段階に入ってくる。これが3世紀の頃の迫害だというふうに言われております。デギウス帝もローマの栄光を取り戻すために古代の神々への礼拝を強制したと。こんなに国が繁栄しないのはですね、この落ちぶれてきたのは古代の神々に対する信仰を失ったからだと、そういう主張する皇帝が出てきた。キリスト教っていうのがですね、新しい宗教を広めてる人たちがいるから悪いんだっていうようなね、そういう発想になっていくんですね。そしておそらくローマ帝国の歴史の中で一番徹底的な迫害をした皇帝はディオクレチアヌスっていうこの皇帝だったと思われます。とにかくもうクリスチャンが大嫌い集会の禁止、礼拝しちゃいけない、教会を破壊する、もう聖書は全部集めて焼いてしまう。そしてこの当時にはですね、政府や軍隊の中にもクリスチャンが出てくるっていう状況でした。クリスチャンがどんどん増えてきてですね、ローマの兵隊の中にもクリスチャンが出てくるっていう状況になったわけですね。イエス様の時代から100人隊長クリスチャンになったというのが出てきますけども、この時代になるとそういう政府、いわゆる政治の世界の中にも、あるいは軍隊の中にもクリスチャンが出てくると、これは国としては困るんですね。ローマ皇帝に忠誠を尽くしてもらわなければならない。その兵士たちの中にローマの皇帝ではなくて、誠の神様に忠誠を尽くすっていう人が出てくると困るわけですね。そういう状況が広がる中で、もう大変だということで、キリスト教が徹底的に迫害されるという状況になりました。 まあ、そんな形でどんどんどんどんこう迫害が激しくなる、厳しくなるとい う, こう展開が見られるということが分かるんじゃないかなと思います。で、まあ、迫害の原因をこうまとめてみますと、まあ、一つは政治的な理由から迫害というのがありました。キリストを第一とするか、それともカイサルかっていう、そういう問いかけが聖書の中にもありますけれども、この世の支配者に対して仕えるのか、それとも唯一誠の神様に対して仕えるのかっていう、 そのところから迫害が始まるっていうのが一つ政治的な理由としてあります。そしてクリスチャンたちは何かローマ帝国という国の中に自分たちの国を作ろうとしているんじゃないかっていうふうにこう見られるっていうんですね。そういう理由からの迫害が一つあります。また宗教的な迫害ということで、クリスチャンたちは目に見えない神様を信じます。でローマの神々っていうのはみんな目に見える神々で偶像礼拝なんですね。ですから彼らは無神論者なんじゃないかっていうところから、まあ、迫害が始まるということもありましたし、いろんな誤解偏見が当時あってですね、クリスチャンたちは要するに隠れて礼拝したりするっていうこともあったわけですから、何やってるか分かんない、見えないんですね。彼らはなんか家にこもって何やってんだろう、ちょっとこうなんか不純なことやってるんじゃないかっていうふうにこう見られがち。で特にクリスチャンは兄弟姉妹って言い方しますね。私たち兄弟姉妹って言い方するので、なんか兄弟でもない人たちが兄弟姉妹なんて言い方してて、なんか怪しいんじゃないかっていうような見られ方をすることもあるし、あと聖餐式ではですね、イエス様のパンを食べる、イエス様の血を飲む、ね、でそれはまあ儀式として私たち普通にやってるわけですけど、外の人から見たらですね、なんか死人の血を飲んでるんじゃないかとかですね、なんか子供の肉を食べてんじゃないかとかですね、そういうイメージをこう ふぐらませるわけです。今そう考える人いないですよ。今もうみんな教会っていうのはそういうもんだって分かってくれてるから、そんな偏見はなくなったんですけど、当時はまだクリスチャンたちが少ない時代ですから、まあ、勝手に想像する人はいくらでもいたわけで、怪しい集団っていうね、そういう偏見、あるいはなんかみんな集まってね、すごく道徳的にみだらなことやってんじゃないかとかですね、まあ、見えないってことが一つあったと思うんですけれども、まあ、そういう噂、陰口、デマ、まあ、そういうところから迫害が始まるっていうこともありました。あと社会的なことを言えば、仮想階級や奴隷とかそういう人々に福音が広がるっていうことは、上の人から見るとそれだけで脅威になりますね。みんな上の方に従ってもらいたいと思っている人たちが下々でですね、自分たちで何か勝手な集団を作ってですね、それが広がっていくっていうのは、それだけで上の人から見ると許せないっていうね、社会的な理由で迫害されるというようなこともあったと思います。あと経済的にはですね、異教世界ですから、それで儲かっている人がいっぱいいます。異教の祭祀、偶像を作っている、それでも儲けている人たち、占いをする選者、建築家、彫刻家、そういう偶像を作ったりして、そういう、経済の中に、宗教活動がこう全部こう織り込まれているような社会でしたから、クリスチャンが広がるっていうことは、そういうのを大事にしないっていうことになりますので、儲からないわけですよね。ですから、そういうところから迫害が始まるということで、いろんな理由があったと思いますけどもね、そんな諸々の理由が複雑に絡み合う中でですね、クリスチャンっていうのはやっぱり怪しいんだと、ちょっと危険なんだと、これはやっぱり迫害しなくちゃいけないっていうようなね、ところから、いろんな迫害を寄せられたということが分かると思います。じゃあその結果ね、どうなったかっていうところが最後なんですけれども、迫害されました。本当にそれ厳しい迫害でした。そしてある皇帝はもうクリスチャンを徹底的に処罰して、処刑して、聖書も全部焼いて、じゃあそれでキリスト教はなくなったか、クリスチャンたちはいなくなったか、そうでなかったんですね。驚くべきことに、迫害されればされるほどクリスチャンは増えていく。これが当時の、ね、初代教会の姿ですよね。要するに命があるっていうのはそういうことだなと思います。厳しければ厳しいほどますます教会が祝福されていくっていうね、そういう展開になっていくんですね。 でも最後はね、ローマ皇帝も認めざるを得なくなって313年には公認しちゃうんですけれども、もうそれくらいも無視できない、もうそういう力のある命のある教会だったということがわかります。あと迫害の結果として起こってきた非常に複雑な問題があってですね、それは迫害によってみんなたくましく信仰を守り通したかっていうと、そうではなかったんですね。私たちは殉教した人とか信仰の戦いに勝利した人を非常にこう素晴らしいというふうに見がちなんですけども、でもその時にはやっぱり迫害に耐えられなかった人、もうたくさんいたんですね。でそういう人たちが後で悔い改めて教会に戻ってくるっていう時にですね、教会の中に分裂が起こる。そういう人たちはやっぱクリスチャンとしては二流であると、もうそういう人を受け入れちゃダメだっていう人がいる。でもその一方で、いやそんなことないよと、ね、大変だったね、確かにつまずいたかもしれないけど、でもやっぱり 兄弟姉妹なんだからっていうふうに受け入れる人とね、教会がちょっと2つに分かれちゃうっていう、まあ、それはあのドナチスト論争というふうに言われてるんですけれども、そういう複雑な問題をねその後抱えることになっちゃうっていう、ね、そういう面も一面としてはありました。そしてもう一つはですね、あのいろんな誤解があり、またあのいろんな抽象攻撃される中でちゃんと分かってもらわなくちゃいけない、ね、私たちの信仰はこういう信仰なんです。決してあの悪いことしてるわけじゃないんです。あの不純なことしてるわけじゃないんで、私たちはこういうグループでこういうものを信じてるんですっていうのをちゃんと社会に向かって明らかにしていかなくちゃいけないっていう、ね、そういう必要に迫られて、誤教化と呼ばれるんですけど、ちゃんとその信仰を弁明する人たちが現れたんですね。そういう人たちがたくさん現れてきました。そして何よりも聖書が必要だ、まあ、当たり前ですよね。で当時も聖書あったんですけど、今私たちが読んでるようなそういう整った形で聖書があったわけではなくて、まあ、これが聖書かなと思うものもあるし、これは聖書じゃないんじゃないかなと思うものもあるし、どれを信頼したらいいんだろうかっていうのがまだこう分からない曖昧な時代なんですね。だからやっぱり私たちの信仰の基盤ってなんだろうってね、聖書が必要なんだ、聖書をちゃんとまとめなくちゃいけないという必要から、聖書をこうしっかりとこうまとめていくっていう作業が生まれてくるんですね。まあ、そのようにして今私たちはこの66巻のね聖書、これが神の言葉聖典というふうにして今当たり前のように信じてますけど、この時代にはまだそういうふうにまとまってませんのでね、そういうこう努力をしてくれたということがね、あの一つあの迫害の結果としてあの起こってきたことかなというふうに思います。はい、ここまでがあの迫害というところでした。ちょっと異端の方はですね、少し足早に行きたいと思いますけど、また少しだけですね、まず外側からはね迫害という戦いがありましたけども、内側からは今度は異端という戦いがありました。で初代教会にとっての当時の最大の異端はギリシャ思想の影響を受けるグノーシス主義者という、そういうあの人たち の考え方が一番大きな戦いでした。これはあの聖書の中にグノーシス主義って言葉は出てこないけれども、実は出てくるんですね。コロサイ書を読んでいると、あの虚しい騙し事の哲学ってこうパウロが読んでいる言葉が出てきます。あるいは第一テモテの中にも霊知と呼ばれる反対論を避けなさいということで、当時からあのパウロがですね、気をつけなさいと、あの虚しい騙し事の哲学っていうね、そういう、こう教えに当時の教会も振り回される、そのことによって教会が混乱することが当時からあったわけですね、パウロの時代から。でそれがあのグノーシス主義だというふうに言われております。でこれはどういう教えかと言いますと、まあ、一言で言うと霊肉二元論と言いまして、目に見えない霊が非常に尊いと、そして肉体、肉なるものはあの非常にこう意味のないものであるというかね、あの目に見えない霊が非常に重要なんだということを非常に強調する、まあ、そういう教えでした。ですから私たちはこの肉体という牢獄の中に囚われているんだっていうね、その肉体というものを非常に軽んじる、そういう教えだったということが言われております。そしてこのグノーシスっていうのは知恵という意味、知識とか知恵とかそういう意味の言葉ですけども、その秘密の知恵によってその霊がですね肉体から解放されるんだっていう、そういう教えだったと言われております。でこれはあの教会内外に広範に存在し、一つの組織としてまとまることのなかった運動と、何か一つの団体があるわけではなくてですね、そういう、こう思想のためそういう組織があるわけでもなくて、非常にこういろんなところにこうはびこってしまう、こういう考え方ですね、そういう運動であったということを言われていて、それが教会の中にも入り込んできてですね、キリスト教グノーシス派っていうのね、まあ、そういうあの人たちも現れてきて、教会が内側から混乱してしまうということが起こりました。でどうして混乱してしまうかというと、あのイエス様は幻だったと、肉体は持っていなかった、肉体は持っていたんだけど、肉体を持っているように見えただけで実は霊だったんだっていうようなことを言い出す人が現れたり、あるいは肉体を軽んじるということですので、イエス様があの人間となって来られたっていう、そういう受肉と言いますけど、それを否定したり復活も否定したりですね、まあ、そういうことを堂々とこう主張するようになってなってきたわけですよね。教会の中でそういう人たちが現れてきたというので、まあ、それはもう教会混乱します。そして極端な禁欲主義者であるか、もしくはこの自分の人間のですね、この本性に忠実に生きなくちゃいけないというようなところから非常に、無道徳主義者になってしまうという人もいたようですけれども、まあ、そういう極端な信仰スタイルというのが見られるようになってきたということです。これがまあ当時の、ね、教会の最大の思想的な戦いであったと言われております。 あともう一ついろんな異端があったんですけれども、全部は紹介しませんけれども、代表的なものとしてもう一つモンタヌス運動というのがありまして、これはですね、精霊を非常に強調するグループでしたね。で今でもあるんですよね、そういう流れがあるんですけれども、フリギアのモンタヌスという人が突然ですね、神の声を聞いたと、神から霊感を受けたということでですね、直接霊感を強調して、そしてもうすぐ世界は滅びると終末がやってくると、みんな準備しなさいっていうようなことを言い出したりですね、あるいは私たちこそが本当の教会ですと、あそこの教会はもう、あるいは既成の、もう本当の教会じゃありません、私たちの方が本当の教会ですっていうようなことを言い出したりとかですね、非常に極端な動きを見せるグループが現れたんですね。でそういう運動っていうのは今でもあるんですね、時々ね、そういうことがこう非常に起こってくる。で、一つの言い方としては、既成の教会があまりにも形式化したりですね、あと非常に形をばっかり重視したり、なんかそこに命がなくなってくるとですね、時々こういうことが起こりますね、そこになんか本当に神様との親しい交わりが欠けてきたり、いわゆる生き生きとしたものがなくて、なんとなく習慣で礼拝に行くような感じになったりとか、教会のそういう外枠のことばっかり大事にしたりとかね、なんかそういうふうになってくると、だんだん物足りなくなってきますよね、私たちってね。でそうするとですね、時々神様から直接語られたって言ってね、これこそ本当の真理だというようなことで、そういう主張をする人がね、時々今でも現れるかなと思いますけれども、当時からそういうことがあったということが言われております。でこの異端に教会が激しく揺さぶられたということも大変な経験ではあったんですけども、でも長い目で見ればね、こういう戦いがあったからこそいろんないい結果も生み出されていった、神様のなさることはね、すべて無駄なことはなくてですね、いろいろ苦しんだり振り回されたり混乱したりっていうこと必ずあるんですけど、でもそこから必ずいいものが生まれてきます。でどういうものが生まれてきたかっていうと、やっぱり新約聖書がね、しっかりした聖書を築かなければいけない。私たち振り回されちゃいますから、すぐ振り回される。人間の考え方とかいろんな強い主張をする人が現れるとですね、それに流されたりですね、振り回されたり、その時は本当だなと思ってふらっとなびいてみてもですね、後で考えると間違ってたとかですね、すぐこう間違いを起こしやすい私たちですよね。そうならないために何が必要かっていうと、やっぱり聖書が必要なんだっていうふうに気づくわけです、私たちはね。でそういう中でやっぱり聖書が大事だということで、教会がみんなで集まって会議を開いてですね、3回の会議を開いてですね、その会議を通して私たちの信じる聖書はこれです、新約聖書はこれにしましょう、27決めるんですね。そういう努力をしていくという動きにつながっていきます。それから信条を作成するんです。で私たちが何を信じてるんだか、いろいろこう振り回されたり、いろんな人から攻撃されたり、いろんな教えが入ってきた時に自分でも分かんなくなってしまって、私は何信じてるんだろう、私たち何を信じてたんだろうっていう、そういう必要に迫られた時に、ちゃんと私たちが信じてるものはこれなんだということを文章化して、それを告白して、みんなで確認し合って、私たちの信仰はこれですっていうね、そういう信条というんですけれども、そういうものを作成していくんです。それが一番最初にできたのが、こうローマ信条と言われる信条で、これが元になって使徒信条になっていくんです。でこの一番下に、こうローマ信条っていうのが書いてあるんですけれども、これ読むとですね、ほとんど使徒信条と同じなんですね。同じっていうか、使徒信条の一番大事な部分が全部ここに入っている。でこれがどうしてできたかっていうのは、そういう経緯の中でできてきたっていうことをですね、ぜひ皆さん覚えて、毎回礼拝の時に私たち使徒信条するんですね。主の祈りをして使徒信条をするんで、なんとなくこう朗読して終わりっていうこともあるかと思うんですけれども、こういう戦いの中で生み出されてきたと、いろんな人がいろんなことを言うわけですよね。イエス様っていう人はね、人間じゃないんじゃないかとかね、神様っていう方はいないんじゃないかとか、いろんなことを言う人がいるわけですよね。でイエス様は復活なんかしてないんじゃないかとかですね、そういうのを聞くと私たちはこう振り回されてですね、そうだったかなとかこうなってしまいやすいんですけれども、そうじゃないと、私はこのイエス様信じてるんだと、少女マリアから生まれて人間になってくれた方だったんだと、そしてそのイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった方なんだ、でも今は復活して生きておられる、天に帰って私たちのために取りなししておられる、そしていつの日かまた帰ってくるっていうね、このイエス様を私たちは信じてますって毎回毎回みんなで告白することによって自分たちの信仰を守ってきたんですね。それが信条なんですね。ですからぜひ使徒信条そういうものなんだっていうことをね、ぜひかみしめながらね、毎回毎回礼拝で告白していただけたらいいかなというふうに思います。 そして最後にもう一つのことは、教会が振り回されたり揺さぶられたりする中でね、やっぱり教会は組織としてもしっかり整えていかなくちゃいけないねという、まあ、そういう必要に気づかされて、そして最初は使徒はとても尊敬されてたと思うんですけれども、だんだんですね、まあ、使徒なんて過去の人だとかですね、あと教会のリーダーも大切にしないとかですね、こっちの方が俺たちでも大丈夫なんだとかですね、信徒がだんだん威張ってくるとかですね、いろんなそういう混乱が起きてくるわけですね。であそこの教会は本当の教会じゃないとかですね、俺たちが大事なんだとか、そういうこういろんな混乱が起きてくる中で、やっぱりねリーダーを重んじなくちゃいけないという必要が出てくるし、あとやっぱり使徒の権威のもとに、やっぱ私たちはペテロにつながっている、あるいはパウロにつながっている使徒の教えというものを本当に重んじなくちゃいけないっていう、そういう意識になってですね、そういうところから教会を整えていこうという、まあ、そういう必要にも迫られてね、教会を組織化していったり、体制を整えていったり、また一致、教会の一致っていうものが重んじられるようになったり、まあ、そういう努力をしてきたわけですね。まあ、それも異端によって振り回されたおかげといえばおかげと言えるかなと思います。私たちいろんな戦いを経験する中でいろいろ混乱したり苦しんだりするんですけどもね、でもその時に毎回気づいてね、そしてしっかりと御言葉に立って考えれば必ずいい結果に導かれていくんだっていうことをね、教えられるんじゃないかなというふうに思います。はい、最後ね、まとめとして今日全体の学びを通して教えられることは、やっぱり教会っていうのはこの世から無縁ではいられないっていうことですよね。やっぱりこの世の中に存在している、この世の影響にさらされる、またこの世の人からいろんなことを言われる、誤解される、攻撃される、そこから無関係ではいられないですよね。今の時代でもそうだと思います。でもその中にあって、私たちは絶えず自分が信じている信仰の拠り所は何かっていうことを確認させられるわけで、やっぱりそれは御言葉なんだと、聖書の言葉が自分たちの土台なんだと、そこに立っている限り教会は大丈夫なんですね。いろんなことがあるけれども、それを絶えず確認しながら、同時に私たちはこれを信じている、私たちはこういう団体なんだ、こういう教会なんだっていうことをやっぱりこのように証ししていく責任があるっていうこと、これをやっぱり初代教会の姿から教えられるんじゃないかなということを思います。はい、本当に学ぶことがたくさんある初代教会の姿だったなと思いますけれども、また私たちはこの姿を目標にして励んでいけたらいいかなということを思います。じゃあ一言お祈りをいたします。神様、今日共に歴史から学ぶことができました初代教会の先輩たちの戦い、またそこで何を大切にしてきたのか、その姿から学ぶことができましたからありがとうございます。時代は全く違いますけれども、今私たちも今のこの世の中にあって、この時代の中にあって、本当にいろんな戦いがあります。この世の考え方、あるいは人々の反応、そういうものに振り回されたり混乱したり悩んだりすることの多い私たちですけれども、でも私たちには聖書の御言葉が与えられているから感謝いたします。この御言葉を私たちの土台として、しっかりとここに光として、血の塩として教会を築いていくことができるように、互いの信仰を確認し合いながら励まし合い祈り合う、この共同体がここにさらに豊かに成長できるように導いてくださるようにお願いいたします。与えられた学びを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあ今日はここまでにしますので、皆さんご苦労様でした。ありがとうございます。